聖書をお開きしたいと思います。新約聖書ルカによる福音書の2章1節から20節までをお読みいたします。ここはイエス・キリストがお生まれになったその日のことを記してある聖書でたった1箇所のところであります。聖書にここにしか書いてないということは、世界中の記録の中にもここにしかないんですね。イエス・キリストがお生まれになった日のことは、たったこの短い、何文字かの記録しか実は、ありません。しかしこのように世界中でこのキリストの誕生が祝われているということには、やはりそこに大きな、この彼の誕生ということに意味があったからである、また意味があるからであるということを今日お話をしたいと思いますが、2章の1節から20節までをお読みいたします。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するために各々自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の軍勢が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。先ほども子供たちが、マジックミュージカルの中で演じてくれました。まさにあの通りでありますけれども、イエスの生まれた日のことは、先ほど申しましたようにここに書いてあるのが全てである。その後に東方の博士、占星術の学者が贈り物を持ってきたということがマタイによる福音書に書いてありますけれども、キリストが生まれた日に起こったことはここに書いてある通りです。イエス・キリストの両親でありましたヨセフとマリア、もともと彼らは、ガリラヤというイスラエルの北の方の地域に住んでおりました。しかし突然ですね、当時はローマ時代ですね、ローマ帝国が世界を支配しておりまして、イスラエルもローマの支配下にありました。時の皇帝アウグストスが、住民登録をしなさいという命令を帝国に発したわけでありますね。これは人頭税というですね、 一人いくらという税金を集めるために、このようなことをしたと言われております。これはもう皇帝の命令ですから、逆らえば首が飛ぶわけでありまして、すでにマリアはその時、だいぶお腹が大きかったようですけれども、仕方なく、ヨセフは自分の言い名付け、実はまだ結婚式もしておりませんでしたけれども、マリアは神の霊、神の力によって、精霊によって子供を宿っておりました。そのマリアを連れて、自分の生まれ故郷であるベツレヘムに行ったわけであります。ところが、住民登録をするために、国のあちこちからそれぞれの田舎に戻ってきていたわけでありまして、ベツレヘムというところは、イスラエルのかつて王であったですね、このダビデ家の町なんですね。ですから王の血筋に属する人たちが全国から集まってきていたわけでありまして、当然宿屋はいっぱい。しかしマリアはお腹が大きい。当時しかし出産というのは不浄の出来事である。これは汚れるですね。出産というのはそれに触れることによって自分たちの身が汚れてしまうというふうに思われていたので、人々はみんな忌み嫌ったんですね。妊婦をみんな追い出してしまいました。で、ここにはどこで生まれたということは書いてありませんけれども、生まれた赤子を貝羽桶に寝かせたというふうに書いてありますから、馬小屋であったのか、あるいは羊を避難させる洞穴があれのにありますので、その洞穴であったのか、正確なことはわかりませんけど、いずれにしても、イエス・キリストは、ちゃんとした部屋で、多くの人に見守られて、安全で暖かいところで生まれたのではありませんでした。人知れず真っ暗な、洞穴か馬小屋で、産声を上げたのであります。しかし、その時にですね、天使が、羊飼いのところに使わされてまいりました。彼らは羊を番をして、夜通し、寝ずにですね、この羊の番をしていたわけであります。いろんな野獣が襲ってきたり、あるいは羊泥棒がやってきますので、彼らはどのような寒い夜であったのかわかりませんけれども、羊の番をしておりました。突然天使が現れて、彼らにですね、恐れるなと言ったんですね。天使と言っても、どのような姿だったのかはわかりません。先ほどの劇では輪っかがついていたということでしたけれども、果たして輪っかがついていたのかどうかわかりませんけれども、天使のように可愛い女の子の髪の毛には輪っかがありますからね。それで、天使に輪っかがあると思ったのかもしれませんが、突然この見たことのない姿の人が現れて、彼らに恐れるな。私は、民全体に与えられる大きな喜びを告げると言ったんですね。で、実は、12月に入ってから、私はこの日曜日の礼拝で、クリスマスのストーリーに登場する大切な人物のところに天使が訪れて、みんな同じように恐れるなと伝えていますというお話をしてまいりました。今日初めてですね、教会を訪れられた方は、私が今までお話ししたことをご存じないので、申し訳ないんですけれども、実はそのクリスマスのお話の中には天使が4回登場するんですね。で、最初はイエスの父親となったヨセフのところ、次はイエスの親戚になるヨハネの父親となったザカリア、そしてイエスの母マリアですね。で、最後にこの羊飼いのところにやってまいります。で、この天使は大切なメッセージを彼らに伝えるんですけれども、同じようにですね、恐れるなと伝えてるんですね。まず恐れるなと言ってるんです。で、彼らがこの天使の訪問を受けて、当然その見たことない人が現れるわけですから、それだけでも怖い、それだけでも何が起こるのか、不安な状況だったと思いますが、天使は同じように恐れるなと言ったんですね。それは単にその変な人が現れたから怖がらなくていいというようなそういうメッセージではないように思うんですね。同じように繰り返して恐れるな恐れるなと言ってる。そして最後に今日読みましたこの名のない一階の羊飼いのところに天使が現れて恐れるなと言ったんですね。 で、なぜ恐れるなと言ったかというと、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げるって言ったんですね。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。今日ダビデの町、すなわちベツレヘムであなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。だからあなた方は恐れる必要がないと、こういうふうに伝えたものと思われます。彼らは一回の名のない羊飼い、まあ、イエス・キリストですね、この後、こうして世界中で彼の誕生が祝われることになる、まあ、超有名人の誕生なんですけれども、しかしその誕生を天使が伝えたのは、当時の王様でもなければ、為政者でも金持ちでもありませんでした。野宿をしながら羊の番をしていた名もない、羊飼いたちだったんですね。そして彼らに、恐れることはない。恐れるな。あなた方のために救い主が生まれたと言ったんです。他の人、金持ちのためでも、政治家のためでも、立派な人でも、あるいはローマの軍隊のためでもない、あなた方のために救い主が生まれたというふうに、ここで天使は伝えたわけです。救い主というのは、これはギリシャ語ではキリストと訳されます。ですから、イエス・キリストというのは、まあ、ここから来ているんですね。だヘブライ語ではメシアと訳します。この救い主ですね、この方が生まれた。救い主というのは、もちろん困った時に助けてくれる。また自分の力ではどうしようもない問題を解決してくれる。また自分が、罠にはまって死にそうになっている時に助けに来てくれる。まあ、わかりやすく言えばそういうような意味ですけれども、実はこのベツレヘムで生まれたイエスは、あなた方の救い主なんだ。つまりあなた方が自分の力ではどうしようもない、困難に直面しているかもしれない。またあなたは自分の力では解決できない問題を抱えているかもしれない。でも、この人は今日生まれて、あなたのその問題を、その困難を解決するために、生まれてくださったんだ。そう天使は伝えたんですね。で、実はその子は布にくるまって貝羽桶の中に寝ているって言ったんですね。これがとても不思議なメッセージです。あなた方の救い主である、あなた方を困難から救ってくれるメシアが生まれたにもかかわらず、なんとその子は貝羽桶に寝かされている。貝羽桶に寝かされているというのは、まさにこの羊飼いたちがそうであったんですね。彼らこそ自分たちは、立派な病院で生まれたわけではありませんでした。おそらくどこのホラー中、あるいは、家畜小屋で生まれて、そして貝羽桶に寝かされていたと思うんです。つまり天使は今日羊飼いに対して今日救い主が生まれたけれども、彼はあなた方と同じ姿をしているよと言ったんですね。すごく立派な王宮で生まれたんではない。あなた方と同じところに生まれたんだ。それはあなた方を救うためなんだ。あなた方の困難を、あなた方の問題を解決するために、あなた方と同じ姿で生まれてくださったんだ。そういうことを伝えたのであります。で、この後ですね、この天使に天の大軍が加わって、神を賛美したと書いてあるんですね。まあ、天使の大軍が現れて、夜空を高光と照らしたことだと思います。そして、意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれとですね、有名な、この賛美歌といいますか、この歌を歌ったわけですね。栄光が神にあるように、そして地には平和があるように。この救い主がお生まれになったことによって、神に栄光が、そして地には平和が訪れる。そのことを、天使たちは知っておりましたので、大きな声で賛美を歌ったわけであります。そのことを聞いて羊飼いたちがベツレヘムに行ってみますと、確かに、貝羽桶に寝かされている赤ん坊を発見して、そして、ああ、天使の言った通りだったな。この子はやがて、自分たちを救ってくれる救い主なんだ、ということを確信して、去っていったわけであります。イエスは、この後、皆さんもご存知のように、 30歳になった頃に家を出て、そして聖書に記されているようなたくさんの教えを語り、また不思議な奇跡を行い、でも最後の最後彼は十字架にかけられて殺されてしまいました。教会のシンボルが十字架であるのはそのためです。教会のシンボルは会話桶でもなければ天使でもないんですね。教会のシンボルは十字架なんです。これはこの日会話桶で生まれたこのイエスが十字架にかけられて殺されたということです。でもそれは何のためであるかというと、聖書によるならば、これは私たちが本来払わなければならないこの罪の代価を、報酬をキリストは払ってくれた。つまり私たちの身代わりとして彼は死んでくれたんだ。彼が死んでくれたことによって、私たちは受けるべき一切の罰から免れることができる。あるいは私たちが持っている死の恐れというものが、彼が死んでくれたことによって私たちはその死の恐れを味わう必要がない。死んでも神のもとに行くことができる。そのために彼は十字架にかかって死んでくれた。そういうふうに聖書は教えています。だから、このイエスの誕生は私たちにとっての救い主なんだ。自分の力ではどうしようもない問題を彼は解決をするために生まれてくださったんだ。聖書をもう一箇所開きして終わりたいと思うんですが、ヨハネの手紙というところがあります。まあ、聖書をお持ちの方は開いてみてください。新約聖書の後ろの方ですけれども、ヨハネの手紙の1の4章18節。ヨハネの手紙1の4章18節。こういう言葉があります。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。先ほども申し上げましたように、このクリスマスのシーズン、私は4回にわたって、天使が恐れるなというメッセージを伝えたという話をしてまいりました。なぜ天使はヨセフやザカリアやまたマリア、そして今日のこの羊飼いたちに恐れるなと言ったのか。それはおそらく神の目から私たち一人一人を見たときに、私たちが何かを恐れている、あるいは何かの恐れに怯えているというふうに神の目には映ったからではないかと思うんです。いや、私は何も恐れていませんよ、私の人生何も怖いものありません、どんなものでもやってきなさいというふうに言える人はおそらくいないと思うんですね。あるいはそういうふうに虚勢を張っていたとしても、私たちは貧しさを恐れているかもしれない、失敗を恐れているかもしれない、これからの自分の人生がどうなるかわからないということで恐れているかもしれない、あるいは死を恐れているかもしれません、あるいは孤独を恐れているかもしれない、あるいは誰からも理解されないということを恐れているかもしれないし、自分の家族の問題を恐れているかもしれません。いろいろな恐れに私たちは実は取り囲まれ、そして苛まれている。そのために私たちは自由を失っているんですね。神はもっと私たちが恐れから解放されて、この与えられた短い人生です。私たちの人生はそんなに長くありません。80年、90年、長くても100年。この間に私たちが常に恐れに苛まれて、何かを恐れてビクビクと生きていくのではない。もっと自由に生きてもらいたい。何も恐れる必要はない。貧しさも失敗も、つまずきも、あるいは孤独も、あるいは死でさえも、恐れなくていいんだ。なぜならば、神は私たち一人一人を深く愛しておられる。神は私たちを創造しただけではなくて、私たち一人一人を大切な存在として思ってくださって、そしてその一人子さえも惜しまずに与えてくださる方なんです。私たちが罪の問題を持っているならば、その罪を解決しましょう。 私たちが病気を恐れているならば、その病気を解決しましょう。貧しさを恐れているならば、貧しさを解決しましょう。今日、あなた方のために救い主が生まれたと聖書は言っているんです。この方は、誰かのために生まれたのではありません。あなた方のために、いや、あなたのために生まれたんです。あなたが持っているその恐れを取り除くために、解放するために、あなたが今日この瞬間から、あらゆる恐れから解放されて、与えられた人生を本当に喜んで自由に生きていくために、この方は生まれて、そして死んでくださいました。恐れることはないんです。なぜならば、完全な恐れは、完全な愛は恐れを締め出すと書いてあるんです。愛には恐れがありません。皆さんが本当に信頼できる人と一緒にいるとき、恐れはないはずなんですね。あなたのことを本当に分かってくれて、そして永遠にあなたを守ってくれる方が、あなたとそばに、あなたのそばにいてくださるならば、何を恐れる必要があるでしょうか。この方は、あなたのために今日生まれてくださったと聖書は言っているのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、どうぞ皆を心から賛美いたします。ベツレヘムの街道家の中に、一人の赤子が寝かされました。その名はイエス。誰にも知られない寂しい誕生であった。しかし神は天使を使わして、名もない羊飼いたちをイエスのもとに送られました。この子はあなた方の救い主だ。その誕生を祝いに来なさい。この子はあなたをあらゆる困難や問題から救い出してくれる。死でさえも方によるならば打ち負かされてしまう。神よ、心から感謝をいたします。イエス・キリストは今宵私たちのために生まれてくださいましたことをありがとうございます。神よ、どうぞ今お一人お一人の心の中にある恐れを、あなたが救い主イエス・キリストの光によって取り除いてください。いや、もう誰にもこの恐れは取り除くことはできないのではないかと思っている方があるならば、どうぞその魂に語りかけてください。今日あなた方のために救い主は生まれてくださったと。さあ急いで拝みに行こうではないか。さあ急いでその方のもとに行こうではないか。その方イエス・キリストはあなたを待っておられます。神を心からありがとうございます。あなたは私たちを愛しておられるということを、その一人子をお与えになることで教えてくださいました。全く愛は恐れを締め出します。神が私たちを完全に愛していてくださること、それが何よりの私たちへの慰めであることをありがとうございます。心から感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。それでは最後に、ハッピークリスマスかね、歌って終わりましょう。
たちを救うため、
どうぞご起立ください。もう一度歌いましょう。
静かな夜に主は生まれた、私たちを